っとそこまで。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。そして聞こえるでしょうか。雨の音がしております。シンガーソングライター弾き語りモンスターの荒牧亮でございます。この番組は私、弾き語りモンスター荒牧亮が自分の運転する車でツアーに行くということで、その道中の、見てきた景色とか、体験したこととか食べたものとか、あとライブのお話をいろいろしていこうという番組でございます。今週も30分よろしくお願いいたします。というわけで2月が終わろうとしているんですね。これの配信日はね、もうということはあれですか、もしかして11月のチケットの詳細皆さんご存知、しかも発売先行発売もされている、どうなの、どういう時期なの、それを確認してから始めればよかったですね。もう今日ちょっとね悲しいことがありまして、うわ何渋滞半端な、そうかそういう時間か、今日ただいま名古屋から東京に向かって新東名を爆走中でございまして、あと110何キロぐらいまで来ているところなんですけども、ちょうど沼津のサービスエリアまであとちょっとっていうところですかね。右手には通常ですと駿河湾が見えて、左手には、運が良ければ富士山が見えるといった感じでございますがね、冒頭にも言いましたけれども、パチパチと窓を叩く音がします。何が叩いているのか、それからはね、それはね天からの恵みでございまして、雨がね降っているんですよ。でね、悲しいことっていうのがね、今日は名古屋で、フリーライブがあるはずだったんですけれども、このフリーライブが雨天中止なんですね。雨天中止のイベントなので、残念ながら今日は中止ということで、もう一日中雨が降るのは確実だということで、前日京都におりましたけれども、もう12時前の段階でですね、明日は中止です。いやーマジですかと思って悲しかった。しかもそのオーディションを受かって、去年の12月のもう暮れですよ、12月の暮れに受かって2回目、しかも2回目のチャレンジで受かって、初回の今日だったのでね、まあちょっと残念っていうか、なんかまあしょうがないんですけどね、楽しみにしていただいていた方もいらっしゃるのでね、いやーまあ天候だけは勝てないですからしょうがないですけれども、まあということでね、東京に向かっているわけでございます。はい、昨日はですね京都で、まあ、自分のライブ、企画ライブですね、一昨日は大阪で自分の企画ライブ、花の色初マンライブ、そしてざわつく夜という感じでやっていたんですけれども、やっぱね自分が企画をするって結構やっぱ責任重大 で今年も11月は自分の企画ですし、その11月に向かってですね、ちょっと、自分へのなんていうんですか、課題的な、なんかもうこんだけのハードルを超えていきなさいよという気合も含めまして、ちょっとね11月に向けてのイベントも考えておりますので、これはちょっと楽しみにしておいてほしいなと思うんですけど、やっぱなんかホストとして出演者をお迎えする側でもあるし、それからお客様をお迎えする側でもあるので、でもちろんスタッフの箱の方とかにもね喜んでもらいたいしとか、いろいろ考えると全員に喜んでもらえるような内容で、お送りしたいなといつも思うわけなんですけども、やっぱりねテンション上がるような企画じゃないとダメですよっていうこともあってね、私がすごく 興味がある人とやるのが一番いいんですけど、まあ、それがね、趣味が合わなかったりすると、まあ、たまに、ちょっと俺にはよくわからなかったみたいなことたまにあるんですけど、まあ、今回はね、皆様に喜んでいただけて、すごい嬉しいなと思ったりしております。はぁ、あくびが出ちゃった。そう、結構眠くてですね、っていうのも、ざわつく夜の、ライブの後はね、必ず打ち上げが、まあそれが楽しみの一つでもあるんですけど、打ち上げがあるんですけど、久しぶりに朝5時、店が閉店して、周りに誰もいなくなるまで。ねえ、まあもちろん私車運転するので、当然シラフでずっといたわけですけど、まあそれが普通なんで、特別大変だったっていうことでもないんですけど、まあ意外とこれ最後まで付き合ってくれる人っていうのは少なくなってきているので、やっぱね、小林美香さん、そして高町までね、最後まで残ってくれて、で、ムースワンちゃんは、途中で帰ったんですけども、いやー本当にね、いいメンツでございます。不定期開催なんで、次いつやるか全くわからない状態でやることにはなるんですけど、毎回ね、なんか初めてそのアーティストに出会うっていう瞬間にこう立ち会うとね、楽しくなっちゃいますね。いや、良かったでしょっていう気持ちになるっていうか、いや、そりゃあもう私が呼んだんですものを責任を持ってお送りしますよみたいな、その代わりその声をかける人にも今日は手加減なしで頼むよみたいな感じで一言ね、お声掛けするんですけどね、当然手加減できるわけもなく、それはムーさんちゃんと林美香さんのパフォーマンスをね、リハーサルで見てもらうと分かっていただけるので、そこもね、やっぱり2人に対しての信頼感もあるし、なんかそういう人たちとこう企画を不定期でもこうなんか決まったメンバーでできるっていうのはやっぱ楽しいですし、変な話、若輩者のね、私に箱を貸してくださる方とかはもう本当にやっぱ貴重な存在だなと思うんです。普通にやっぱりホールを借りる、ライブハウスを借りるってやっぱりそんなに簡単なことじゃないですからね。いや、ありがたい話でございます。いや、楽しかったっすよ。打ち上げも本当に楽しかった。もうずっと笑ってた。今日アスナルが中止って分かってたから大騒ぎしたっていうところもありますけど、中止になりますっていう連絡の後の打ち上げだったので、まあ遠慮なく大笑いができたんですけど、本当にね、小林美香さんは面白い人ですね。高町もね、楽しんでたね、その美香さん面白い。小林美香さんに対して皆さんがどういうイメージを持ちかは分からないですけど、まあライブも手加減しないで来てくださるのでね、ほんとありがたいですよね。もうなんなら世界中飛び回ってるアーティストですからね。やっとさあ、これちょっと後半しようかな、後半にしよう。まずじゃあここで1曲一曲聴いていただきたいと思います。今日はせっかく雨が降っていますので、この曲を聴いていただきましょう。荒牧亮で All for You 2の限定 CD に収録いたしました、雨、お聞きください。 の限定 CD に入っております。雨という曲でした。ありがとうございます。次の曲をかけるの2000曲が手間取ってすごい進んじゃったよ。曲決まんねえな。何をかけて何をかけてないかね。いや、あとね、自分の今の気分に合ってるとかね、こういうエピソードとかね、いろいろ話すことを考えると次にかける曲がなかなか決まんないですね。はい、まあでも決めましたんで大丈夫です。ご安心ください。京都はね、京都もうそうか、うん、そうだな、バレンタインの話しようかな。私最近CD ジャケット、新しい CD のジャケットと、あとその15周年のライブの、ポスター、チラシ用の写真をね撮るためにちょっとだけダイエットしてたんですよ。まあなんか痩せるっていうよりは体を締めるみたいな感じかな。いつもより筋トレ多くしてみたりとか、回数をちょっと増やしてみたりとかっていうぐらいのことしかしてなかったんですけど、やってたんですが、撮影が2月上旬に終わったんですよ。でその後に来たのがバレンタインデーね。私の大好きなチョコレートたち、やっぱね、チョコレートをあげるものではなく食べるものです。なんつって言ってたんですけど、結構皆さんくださるもんで、まあ私的にはとってもウハウハなんですけど、あっという間に戻りそうですね、せっかく締めたやつがね。やばいなーなんて思ってますけども、いやー、チョコ美味しいねー、やっぱねー。あと皆さんのね、選んでくるチョイスが素晴らしく、センスが良い。最近のはなんかもうおしゃれでねー、素敵なやつばっかり。あー、事故だって。あー、でも事故かー。あー、困ったね。通行止めになってないといいけど。そう、センスがいいんですよね。色鮮やかでね、そのパッケージもおしゃれだしね。なんか渡された方は本当になんかちょっと胸キュンするような感じでしたね。これはホワイトデーはお返ししないといけない。そんな気持ちになっておりますけれどもね、ホワイトデーのお返しは何がいいんでしょうね。ホワイトデーはあれですか、日本だけの風習かな。バレンタインデーって一体何なのよということで、ちょっとね、調べてみたんですよ。そしたら、やっぱりまあ、宗教的な話で言えば、まあ、バレン、なんだっけな、もう全然名前覚えられなかったけど、その、セイント・バレンタインみたいな人の処刑、されちゃったことを悔やむかなんかで、その日は、愛を誓う日、男女の愛を誓う日、男女じゃなくてもいいけど愛を誓う日として、設定しようみたいな感じなんだね。へーと思って、実は知らなくてですね。で、なんか女の一番偉いのはユーノーっていう、女王がいてどうのこうのって書いてありましたけども、そっちはちょっとあまりなんかしっくり私の中で納得して、こうのなんか自分の中でストーリーをこう噛み砕いて入れられなかったので説明ができないんですけども、まあ、とにかく愛を誓う日であると。で、日本の独特な風習っていうのは85年ぐらいから始まったみたいで、モロゾフがきっかけって言ってましたね。まあチョコレート会社の、まあ、明治なんじゃないかなぐらいな感じで思ってたら、モロゾフがそのこういう時にこそチョコレートで愛の告白をしてみませんかみたいなキャンペーンを打ち出すみたいなね、ことで始まった風習らしいですね。だからね、日本ぐらいらしいですよ。男女に限ってなんかこうお祝いをするではなく、そういうおなんかおなんていうの、お祭りっていうのがイベント的な感じになってるのは日本ぐらいらしくですね。あとはお祭りとしてなってるみたいですよ。すご ごく今雨の危ないスリップしている時に、めっちゃベンツに煽られましたけれどもしかもこの先事故っているのにね、怖いですね。あ、ここ今一応80キロ制限なはずなんですけど、完全に120ぐらい出してますね、彼らはね。怖や怖や。でね、皆さんからいただいたチョコレートちょっとずつ食べようと思ったら止まらなくなっちゃうんですね。やばいんだよな。おかげでニキビできた気がしますね。まあいいんです、いいか、1年に1回だしと思ってたらね、京都のとんでもなく美味しい差し入れとかいただいちゃったり、すいませんね、本当に自分でなかなか買わないから本当になかなか買わないからね。あ、こんな美味しいお菓子が世の中にはあるんですね、みたいな。こんなに美味しい、ご飯があるんです。ちょっとひもじい人みたいになってますけど。あ、でも本当にね、ありがたい話でございます。ただ本当にね、お気持ちで結構ですからね。今回は、バレンタインということだったんでね。頂戴いたしまして、結構な感じで、結構な感じで食べちゃいましたけどね、太っちゃうな、これはもうやばいんだよ本当。なんか久しぶりに会うメンバーに太ったねって言われないようにね、しておきたい。ちょっと酔っ払いみたいな喋りになってますけれども、昨日の打ち上げは完全にソフトドリンク、また知らなかったです、ソフトドリンクでも飲み続けると気持ち悪くなるんだなっていうのはね水分過多なんでしょうかね。もうジャボジャボでしたけどね、食べるのもそこそこにかなりジャボジャボでしたけれども、まあ楽しいとね喋っちゃうからついつい水分も取る量が多くなるということで、じゃあね、ここで一曲聞いていただこうかなと思います。いや私ね、私が酔っ払いみたいに喋ってる時は大体眠いって思っといてください。もう要は酔っ払いの状態って理性が失う感じでしょ。でリミッターがみんな解除されていくわけじゃないですか。私ねその状態が多分ね睡魔なんですね睡魔と誰かのこうゴーサインが出た時はそのリミッターが完全に外れちゃうみたいな、もともとリミッターっていうものが存在しないだけかもしれないみたいな、ちょっとよくわからない人間ですけれども、もうすぐ事故現場なんじゃないかと思ってちょっと戦々恐々しておりますが、聞いていただこうと思います。この曲はですね、花のいろはツーマンライブね、久井さんとのツーマンライブ花のいろはで、コラボ、ちょっとこの曲選んでくれて本当ありがとうって言いたいぐらい嬉しかった曲です。これ2人で歌いたい曲なんですよ実は。聞いていただこうと思います。荒牧亮 The Seasons よりどうしても。
手を伸ばし すことすらできなくて、ただ呆然と過ぎてゆく時間。
でした、7キロ先事故現場みたいなんでもうちょっと大丈夫ですけど、あたりもねだんだん今暗くなってきておりまして、ちょっと我慢できずに高速乗ってますけど、本当はやっぱね深夜料金じゃないとあんまり高速乗りたくないんですよ。やっぱ高いからね。もうそれなのになんかもう距離でさ、走った距離で税金かけようとかってもう十分ガソリン代で払ってるっちゅうの意味わかんないよ。なんならまだまだ金が足りんのかっつって、じゃあお前らの給料下げろよみたいなね、はい、政治家についつい怒鳴り散らしたくなる気持ちにもなりますけど、いやー、あとね、うちまで77キロのようですよ。今いるところはね、大井松田のあたりなんですけど、大井松の手前ですね、10キロぐらい手前、御殿場、じゃあ、足柄サービスエリアから、まあ、大井松田のあたり、あ、一個、今のサービスエリア、なんていうの、パーキングエリアか、なんていうのか忘れちゃった。駒沢違う、駒沢、うん、忘れちゃった。ここね、一番気をつけなきゃいけない、透明の高速道路の中で一番気をつけなきゃいけないポイントなんですけど、あのね、すごいさ、下り坂でカーブも多いのにめっちゃ飛ばす人たちが多いっていうね、もう一番危険ですよ本当に。まあ、スリルを味わいたい人にはもってこいですけどね、あの他巻き添えにしますから、絶対スリルを味わうために冒険しないでほしいななんて思いますけど、あ、ここでもバイクで走ったことあるけど、どうやったかな、初めての長距離高速ツーリングだったから結構必死だったな。どうやら私の乗っている SR400 っていうバイクはやっぱ高速には向いてないらしくて、これバイク屋さんのお話なんですよ。やっぱね100キロぐらい出すのがちょうどいいらしいですね。だから街乗りには結構向いているバイクのようなんですけども、でもやっぱいつかね大型の免許も取って、お金余ってたら大型のバイクでも買って、安定した走りで高速道路ね悠々とバイクで走ってみたいななんて思わなくもないんですけどね。まあ今は私 SR をたまにしか乗れてないのでちょっと寂しいななんて思ってますよ。もうちょっとやっぱ京都観光したかったな。でも今日どっちにしても雨だったからな。帰り道に八坂神社の前をね通ったんですよ。祇園の交差点ですよ。やっぱねすごい雰囲気ありますね。幹線道路の突き当たりに八坂神社があるんですけど、まあ京都の街っていうのはすごい奥深くて、まあ私陰陽師っていう漫画を、夢枕漠さんでしたっけが原作のやつをね全巻持ってるんですけど、あれを読むとね、その京都の御所を中心にどこに鬼門があるからここで鬼のなんか怒りを鎮めてみたいなとか、菅原の道真がどうのこうのとか、もうやっぱ面白くて、その配置、その神社とかのある位置の意味合いみたいなのが面白くってですね、で5番の目になってるじゃないですか。だからね、そういうのとか見てるとねすごい面白いなーなんて思ってたんですけど、 現場でしたけど、ね、結局そんなに大きな事故じゃなさそうですか。大丈夫、よかった。だから京都の町で、しかもその後にその江戸時代をね、こう収束に向かうにあたって、もうどんどんこう動乱の時代が、そこに向かっていくわけですよ、京都とかね。まあ、あれはもう本当会津だのなんだのっつって、もう悲しいストーリーが多いんですけど、でもやっぱ歴史をそのね、やっぱ感じる街っていうのはやっぱいいですね。だから京都の街を散策するにあたって、時代ごとにガイドさんを変えて時代ごとに1週間ずつ観光する、そんなことができたら超贅沢ですよね。だってやっぱ歴史違うと見に行く場所も絶対違うからね。で、今日はこの時代のこの部分を見て回りましょうみたいな。ただ車でしか行けない距離のところにあったりもするから、本当は車で移動したいけど京都市内は車は大変みたいなね。そのギャップがまたね、何日かける意味っていうのがあるかななんて思いますけど何の話だ。ではエンディングいきたいと思います。いやー、もうなんか久しぶりの京都の八坂神社でちょっと燃え上がったすれ、何かが自分の中でこの番組では皆様からのメールを大募集しております。メールアドレスは、radio@lyoaramaki.com、radio@lyoaramaki.com です。皆様からのね、京都、まあ、今どこら辺走ってますかみたいな、普通のメールでもいいです。最近こんなことがあってこういう風になってますよ、みたいな。ね、楽しみにしてますので、ぜひ送ってみてくださいね。それからここに行くならこれを食べるべきですよみたいな、そう、私があまりにも無頓着なので、まあちょっと時間があればっていう感じですけど、ちゃんと起きることができたら、アイドルタイム以外の時間に当たればランチ、あとは打ち上げかな、打ち上げ会場ここ結構おすすめですよみたいなのとかだと助かりますかね。ライブハウスの近くにね、こういう美味しいお店があって、ここではこういうものが食べられますよだと、あるんですよね。一体どこ行ったらいいんだろうみたいなのもあるし、ランチはやっぱね、アイドルタイムに当たっちゃうことがあるので、それはちょっとね、実現させるのが難しい場合も多いんですけど、こんなお便りお待ちしております。そして私の荒牧亮の情報は全てホームページからゲットできます。一番更新頻度が高いのはツイッターです。ホームページのアドレスは http://www.lyoaramaki.com lyoaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ホームページ、ツイッター、アメブロ、あとはインスタも出てくるかな、出てくるといいな、出てきますので検索してみてください。荒牧の荒は草冠の荒いに牧場の牧、カタカナで亮でございます。荒ぶるま牧場と覚えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。いやー、やっぱね、ちょっとそこまでのこう、なんていうんですか、テンションで生放送でもないし、最近ね FM 渡りで、月 1時間やらせていただいておりますけれども、生放送でもないし、何しろ運転しながら喋っているので、なんですかね、皆さんどういう風に撮られてるのかなやっぱラジオの役目っていうのは意外とやっぱリアルタイムに何人もと共有する楽しみってあると思うんですけど、ポッドキャストの場合はやっぱ個人で楽しむのが醍醐味なのかな。いつかね、これを第1回目からまとめて MP3 の、データ CD として発売するのもいいかななんて思ってますけど、もう110何回ですか、超えてますからね。1個の CDR とかにいくつ入るのかな、何話分入るのかな、あんまり初回の方とか、まあ私あんまりね、聞き返すの嫌なんですよね。その場のテンションでやっちゃってるから、いや恥ずかしいわみたいなね、今日 日も長くなりましたけれども、また来週お付き合いいただければと思います。ではあと64キロくらいみたい、お家までそれぐらいですね。もう神奈川に入ったね、入ったと思いますね。ではではちょっとそこまで行ってきます。見た、見たってなった。シンガーソングライターの荒牧亮でした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。